おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香田です。
日本がなぜ太平洋戦争、大東亜戦争みたいな大失策を犯したのかということに関しては、平和を愛するとかっていうことの前に、組織論として考えた方がいいのかもしれないね。
はい、
皆さんも勘弁してくださいね。これからしばらく失敗の本質に関しては、日本軍のもう負け戦の話ばっかりになります。でもね、ずーっとね、辿っていくとね、またね、すごい面白いことが見つかるんですよね。
はい。
日露戦争の時、日露戦争を指導した軍人さんたちには、こういう、舐め切ったような態度ってないんですよね。
はい。
小松原にしても、辻井参謀にしても、舐め切ってるでしょ？
はい。
日本見てください、日露戦争の時。前のロシアと戦った時、広瀬って、ロシア語が話せたんですから。明治の男たちは良くて、なんでこんなに明治育ちで大正の軍部を率いた軍人さんたちは質が落ちちゃったのか。そこも考えてみたらすっごい不思議だと思わない？菅さん、わずか20年か30年のことですよ。
はい。
先週から悪口を言います。辻にしろ、小松原にしろね。陸軍士官学校とかっていう軍人さんが行く厳しい教育機関での成績が抜群にいいんですよ。本当に戦場でむちゃくちゃやった日本の兵隊さんたちね、学校の成績がひどい人一人もいないのよ。
へぇ。
それってあんなにバカなのよ。戦場に出ると。これが明治の軍人さんと違う。真っ逆さまだと思わない？明治の軍人さんたちって、お家がみんな貧乏なお侍さんの子ばっかりだから、
はい、
勉強なんかろくにしてないの。でも、抜群なのよ。戦場における度胸が。
お勉強と違うんですね。
特に、こんなこと言っちゃなんですが、戦場という場所における才能というのは、学力では補えないんですよ。
はい、
学力があればあるほど、ダメになっちゃうっていう軍人さんっていっぱいいるんですよね。それをね、トップから並べたところに日本の軍隊の不幸があるんですよ。
はい。
もうね、ものすごい冷たい言い方するけどね、戦争の場合はね、叩き上げ。戦争にだけ才能のある人っている。
戦争にだけ？
うん。普段はね、本当に困った人だけど、戦場だけでは役に立つっていう人がね、特に男の中にいるのよ。典型あげましょうか。
はい。
高杉晋作。
あ、戦場だけなんですか？
俺、高杉っていう人はね、平時に生まれていればね、ちょっとやっぱりね、ちょっとどうなってたかわかんないね。
そうですかね。
あの人ぐらい困った人はいないね。もうほとんど言うことむちゃくちゃですよ。彼のところには勤労の志士の志願者がいっぱい申し込んでくるわけだ。高杉さん、はい、私も仲間に入れてくださいっていうのが。その時に高杉が命じたテストの中で一番残酷なやつ。そこまで思い詰めてるんだったら俺の前で腹切れるだろうっつって。
そんなこと言われたって。
立ち腹を切らしたって言うんですから。
は
あ、高杉にっこり笑って、お見事っつったって言いますから、狂気ですよ。でも、その男だからですよ。その高杉が、わずか10か20ぐらいの手勢を率いて、長州の反論をひっくり返すときにクーデターを起こすんです。子分は10人ぐらいしかいない。もう、高杉が立ち上がると、そこに嵐が巻き起こったって伊藤博文が言ってますよ。こういう人が戦ができる人なんです。
はい。
でね、学校の成績のいい人は戦争させちゃダメ。ね。そういう人いるでしょ、なんか。
いや、もう今でもいますよ。
今でもいっぱい危険な人いますよね。
勉強はできたけど、みたいな人いっぱい、ね。生きる力ない人とかいっぱいいますよ。
そう。そのことを失敗の本質の中ではね、別の章で言っております。だから、今回はこの本そのもの、私が広げた本そのものは、まあ、戦争とビジネスをつけてあるんですけども、戦争ってのはやっぱり、深く考えさせますよ。あ、もう二度と嫌だけではなくてね、
はい、
なぜ嫌かっていうのを我々はもう箇条書きで言わなければならないような時代に来てるんじゃないかなと思います。
はい、
で、ノモンハンは、 統帥所、これも作戦をこう指導して戦争をやらせた上でのもう陸軍の大失策、準備も全くせずに戦闘に入り、大本営と関東軍の命令は上下をひっくり返したような大混乱、関東軍の暴走、これでものすごいたくさんの兵士を殺してしまった。この暴走はなぜ起こったかというと、満州国内政主導権が関東軍という軍隊に与えられていたから、軍事のみではなくて行政まで軍部が口を出してたわけ。そしてもう一つ、敵を舐めるっていう習慣があったんです。
はい。
ちょっとこんな言い方して申し訳ございませんね。気を悪くなさらないでくださいね。中国の方。後になって、小畑、歳四郎中将という方が、叱りつけてますね。辻以下の関東軍をね。
はい、
その中には、劣弱な中国人を相手にしているばっかりに、関東軍はどんどん戦が下手になったという怒鳴り声なんであります。全然質的にソ連軍って違うんですよ。近代化されていて、
はい、
ちょっとこのあたりから具体的な失敗の本質に明日から迫ろうと思います。お付き合いください。